使徒の働き23章1節をお開きください。パウロはエルサレムの町でアジアから来たユダヤ人たちに訴えられました。で、彼らはパウロに敵対心を持っていて、嘘をついて群衆を煽動し、こう叫びました。この男は民と立法と宮に逆らうことを至るところで皆に教えているもので、その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を怪我しています。そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ、宮の外へ引きずり出して殺そうとしました。しかし町中が混乱状態に陥ったのを知ったローマ軍の千人隊長が駆けつけてきて、パウロは彼によって助けられたわけですよね。そして兵営の中に連れ込まれようとした時に、千人隊長の許可を得てパウロは群衆にヘブル語で弁明しました。彼はまず自分がキリキアのタルス生まれのユダヤ人である、そのように言って弁明しました。次にエルサレムで育てられガマリエルの下で律法についての教育を受けたと言って弁明しました。その熱心さは教会をキリスト教を迫害し国外のダマスコに行くほどでしたよね。しかしその途中で復活のイエス様が彼に特別に現れてくださり、劇的な改心をしたのがパウロであったわけです。で、それから彼はエルサレムに帰って宮で祈っていた時と彼は言うわけですよね。宮を怪我していると訴えられていたわけですけど、宮で祈っていた時、主が私に再び現れてくださったと弁明をしたわけです。このようにパウロは自分の改心の経験、改心の証しをすることによって、彼が訴えられていた3つのこと、反ユダヤ主義者でないこと、律法に逆らうものでないこと、宮を汚すものでないことを弁明してました。で、群衆は前回見たようにここまでは静かに聞き入っていたわけですよね。ところが彼の一言、すなわち主が私に来なさい、私はあなたを遠く異邦人に使わす、この異邦人と言った途端、今まで静まり返って聞いてた群衆がいきなり声を上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないと言って、わめき立てて上着を放り投げて塵を空中に撒き散らし、再び大騒動になったわけですね。それで千人隊長はパウロを兵の中に入れるように命じて、なぜ人々があんなに怒鳴っているのか、彼はヘブル語が分からなかったわけで、一体パウロは何を言ったのか、何をしたのか、それでそのことを知るために鞭で打つように言ったわけですけど、しかしパウロはローマ市民である私を鞭で打つのか、それを聞いて千人隊長を恐れたわけですね。なぜなら有罪が確定していないローマ市民を鞭で打つことは法律で禁じられていたからです。で、そこで千人隊長は翌日パウロがなぜ訴えられているのか知りたいと、祭司長たちや最高法院全体に集まるように命じて、パウロを連れて行って彼らの前に立たせました。今日の箇所はその最高法院の前でのパウロの弁明を学びます。それを見る前に、まずマタイの10章を開いてください。今のとこ押さえていただいて、イエス様を弟子たちにマタイの10章の17節こう言われました。10章の17節、人々には用心しなさい、彼らはあなた方を地方法院に引き渡し街道で鞭打ちます、またあなた方は私のために総督たちや王たちの前に連れて行かれ、彼らと異邦人に証しをすることになります。まさにパウロの歩んできたところですよね。人々があなた方を引き渡したとき、何をどう話そうかと心配しなくてもよいのです。話すことはその時与えられるからです。20節一緒に読みます。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊です。このようにイエス様は言われました。 パウロは以前はそのクリスチャンたちを迫害し、縛って男でも女でも構わずに牢に入れて殺すことに彼は賛成したわけですよね。しかし今は迫害する側から彼は迫害される側になって、そして今日のところは戻りますけど、最高法院の前に彼は立たされるわけです。話すときは聖霊が教えてくださるとイエス様は言われたわけですけど、その聖霊の助けによってどのように最高法院の前でパウロは弁明するんでしょうか。23章全体そのことが書かれてますけれども、今朝は1節から11節まで一緒に学んでいきます。まず1節ご覧ください。パウロは最高法院の人々を見つめていった。兄弟たち、私は今日まであくまでも健全な良心に従って神の前に生きてきました。最高法院とはユダヤ人の最高議会サンヘドリンのことです。でサンヘドリン議会は70人の議員と大祭司を含めた71人で構成されました。その最高法院の前にパウロは立たされたわけなんですけれども、なぜ立たされたんですか。その理由は何でした。町中が大騒ぎになったわけですよね。で人々がパウロを殺そうとしていたので、彼を助けた千人隊長はなぜユダヤ人たちはパウロを訴えているのか、殺そうとしているのか、その確かなことを知るために最高法院を千人隊長が集めたわけなんです。でパウロはその最高法院の人々を見つめて言いました。ここには前には想像してください、71人のユダヤ人のトップの人たちがいるわけです。パウロはそこに一人で立たされて弁明が始まるわけで、兄弟たちとから始めるわけです。普通は民の長老たちとか父たちとか長老の方々と呼ぶのを彼は兄弟たちを呼んでるわけですが、というのもパウロ自身以前このサンヘドリンの議員の一人だったわけですね。仲間であったわけです。それで彼は兄弟たちを呼び始めるわけです。兄弟たち、私は今日まであくまでも健全な良心に従って神の前に生きてきました。良心とは何でしょうか。良心。良い心って書きますけどね、漢字では。後人を調べてみると、何が善であり何が悪であるかを知らせ、善を命じ悪を退ける個人の道徳意識と書かれています。個人の道徳意識、これが良心です。ですから自分の行動を道徳的に判断すること、良いか悪いか判断すること、そのセンサーとでも言うんでしょうか、それが良心ですね。良心は神によって与えられたもので、誰の心にも良心があり、幼子も良心を持っています。箴言の20章の11節にこう書かれています。そのままお聞きください。前の方にも出てますけれども、幼子でさえ何かするとき、その行いが純粋かどうか、まっすぐかどうかを識別する。幼子でさえ何かするとき、その行いが純粋かどうか、まっすぐかどうかを識別する。うちの孫のマリッキももう10ヶ月になりましたけど、来月でもう1歳の誕生日迎えるんですね。今月11ヶ月になって、最近いろんな言葉を学び始めて、最初に言った言葉がジージって言うんです。あ、嘘ですよ、それ言うはずです。まあ言ってほしいなと思ったわけですけど、まあいろんな言ってることをだんだん分かってくるような感じ で最近お気に入り の絵本がノンタンのブランコ乗せてっていうのが気に入ってて、でその中でもう指をどんどん刺すようになってくるわけですけど、ダメダメっていうことをなんかもう 何度も聞いているので覚えているんでしょうね。で、危ないところ行こうとすると私がダメダメって言うと止まっちゃうんですよ。天才だなと思うわけですけど、まあ、幼子でもですから、まあ、いろんなことを学ぶわけなんですけど、最初からですからいい悪いは本来備わっているわけですね。しかし問題は、全ての人は誠の神から離れてしまったわけですよね。それで自分が正しいと思うことが必ずしも正しいとは限らないわけです。両親は神によって与えられているわけなんですけど、聖書はその両親は実を言うと弱い両親であったり、あるいは汚れた両親とか邪悪な両親、さらには麻痺した両親などとも表現が使われているわけなんですね。もしその両親が汚れていたり、あるいは邪悪で麻痺してしまっているのであれば、もう善悪をそれで判断するわけなんですが、それが判断できないわけですから、うまく働かないわけですから、悪を行ってしまうわけですね。しかしキリストを信じた私たちは聖霊によってその良心が清められたわけですよ。そして聖霊の助けによって神の言葉、真実ですから、道徳の最高の基準ですよね。時代が変わっても国が変わっても神の言葉は、真実は、その道徳は変わらないわけで、神の言葉に従って生きるならば当然神の喜ばれる生活をしていくわけなんです。パウロ今どこにいました？彼はユダヤ人最高議会の前に立たされて、そして民と律法に逆らって神殿を汚していたと訴えられていたわけです。しかし彼は答えるわけですよね。私は今日まで健全な良心に従って神の前に生きてきました。訴えられているけど、私を訴えられるようなことをしてないし、心が責められるようなやましいことはしていませんと弁明主張するわけです。すると2節見てください。大祭司アナニアはパウロのそばに立って、パウロのそばに立っていた者たちに彼の口を打つように命じた。大祭司はサンヘドリン議会の議長を務め、政治そして宗教的な権力が彼に当時は集中していました。で、大祭司アナニアは紀元47年から58年まで11年間大祭司を務めたわけですが、彼の最後は新ローマ、まあ、ローマ寄りの人であったので、紀元66年に熱心党に暗殺されたと言われています。歴史家のヨセフスによると、彼は貪欲で祭司たちの給料を盗むような、そしてこの歴代の大祭司の中で最もふさわしくない最悪な大祭司のであったようで、とても怒りやすい人であったようです。で、ここでパウロに腹を立て、パウロのそばに立っていた者たちに彼の口を打つように命じたわけですが、平手で打ったのではなく、おそらく拳で打ったことでしょうね。何を腹立てたんでしょう。何に腹を立てたんでしょう。兄弟たち、そう言われて自分と同等に同列に置かれたことが気に食わなかったんでしょうか。あるいは大祭司先生様とでも呼ばれたかったんでしょうか。権威を認めてないとでも思ったんでしょうか。あるいは健全な良心に従って私は神の前に生きてきたとパウロが言ったことに対して、私はそうでないのか、自分を責めた、そのように思ったんでしょうか。で、なぜ怒ったのか分かりません。で、腹を立てる人って何にでも腹を立ててしまうわけですが、イエス様は心が柔和でへりくだった方でした。しかしただ優しく柔和な方だけではなくして、不当なことに対しては黙っていなかったわけですね。例えば宮で不正な商売をしている人たちの台をひっくり返して鞭を作って彼らを追い散らす。 で両替人のそれを全部腰掛けも倒して追い出したシーンが書かれてますよね。また最後の不当な裁判が行われた時、平手で打たれた時もヨハネの18章でイエス様はこのようにおっしゃるわけですね。23節で、私の言ったことが悪いのなら悪いという証拠を示しなさい、正しいのならなぜ私を打つのですか。イエス様は黙って罵られても罵り返さない方であったわけですけど、言わなければならない時には黙っておられなかった。かっこいいですよね。なぜ私を打つのですか、そのようにおっしゃったわけですけど、ここでパウロも口を打たれたわけなんですけども、打つように命じられたわけですが、それは不当な命令だったわけですね。それで3節見てください。そこでって言う、パウロアナニアに向かって言った、白く塗った壁を、神があなたを打たれる、あなたは立法に従って私を裁く座についていながら立法に背いて私を打てと命じるのか。パウロは不当な命令をしたアナニアに向かって言いました。白く塗った何ですか、何て言いました、壁をって言った。思い出しませんか、白く塗ったイエス様が言ったのは何でしたっけ。白く塗った顔、あ、こう白いですよね。白く塗った何でした、あ、もう皆さん言ってます、墓ですよ。どこで言われましたか。マタイの福音書ちょっと開いてください。白く塗った墓よと偽善の律法学者パリサイ人たちに対してイエス様が言われたところですね。このマタイの23章は災いだ災いだと8つの災いをイエス様がおっしゃるところ、対照的にマタイの5章は三条の説教では何でした、幸いなものよと8つの幸いな人たちの話をするわけですけど、ここでは災いだって8つの災いで、この23章の27節で災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った何ですか、墓のようなものだって、外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ、同じようにお前たちも外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいだ。このパリサイ人律法学者たちは非常に宗教的でした。断食はするし、慈善活動はするし、祈りも上手だし、でもそれを外側であって着飾ってるだけであって、その内側は貪欲偽善不法でいっぱいだったことをイエス様はここで彼らをお責めになったわけですね。パウロは白く塗った壁よと言っているわけなんですけど、どういう意味でしょうか。白く塗った壁、こうエゼキエルの13章からの引用なんですね。開ける方は開いて、初めての方は前の方に出てますので、聖書の真ん中ら辺出るとイザヤ、エレミア、そしてエゼキエルが出てきます。そこの13章でエゼキエルはこのように書いてます。13章の10節に、実に彼らはこれ偽預言者たちなんですけれども、平安がないのに平安と言って私の民を惑わし、壁を築くとすぐそれに漆喰で上塗りをしてしまう。漆喰で上塗りをする者どもに言え、それは剥がれ落ちると豪雨が起こり、私が雹を降らせ激しい風を吹きつけると。12節に、壁は落ちる、壁は落ちる、人々はあなた方に向かって上塗りをした漆喰はどこにあるのかと言わないだろうか。そのようにエゼキエルは書いてるわけですけど、今にも倒れそうな壁を外側を白い漆喰で上塗りして、大丈夫だよ、 平安だよ、そのように嘘の預言者たちがいたわけで、偽りで、それに対して主がお方になったことですよね。白い漆喰をどんなに上塗りしたとしても、大丈夫そうに見せたとしても、かえってそれは危険だということなの。まさに戻りますけど、この大祭司アナニアの状態であったわけですね。彼は外側立派に見せかけていたわけなんですけれども、いつ倒れてもおかしくない危険な状態にあったわけです。で、大祭司はパウロの口を打つように命じたわけですけど、パウロなんて言うんですか？神があなたを打たれる、そのように言って神の裁きがあなたに下ると言い返しました。まあ実際そうなるわけですけど、彼は暗殺されるわけですよね。で、ここでなぜそう言ったのか説明しているわけで、アナニアは律法に従って裁く座についていながら、律法に背いて打てと命じたという。律法には、申命記の19章には開かなくて結構なんですけども、そこの15節にこう書かれているんですね。いかなる咎でもいかなる罪でも、すべて人が犯した罪過は一人の証人によって立証されてはならない。二人の証人の証言、または二人の証人の証言によってそのことは立証されなければならないとあるように、一人の人が言っていることは真実ではありません。二人三人複数によってそのことが立証されなければ罪に定めてはならないわけで、でそれが立証されて初めて鞭を打つように、そのことが申命記の25章の一節には書かれています。ですからここでパウロはアナニアに向かって、立証されてないのにあなたは律法に背いて私を打てと命じるのか、そのように言ったわけですね。さあ戻ります。4節、するとそばに立っていた者たちが、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロは答えた。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはならないと書かれています。パウロはアナニアが大祭司であることを知らなかったようですね。なぜ知らなかったんでしょうか。大祭司ならこう装束をつけているはずなのに、非公式の裁判だったのでつけていなかったんでしょうか。あるいはパウロは目が悪かったと言われているわけですよね。例えばガラテヤの4章15節には、ガラテヤの人たちはパウロにできることなら自分の目をえぐり出して彼に与えようとしたと書かれています。そして同じガラテヤの6章の11節には、こんな大きな字で、彼手紙を大抵は自分が語ってそばで誰かが書き取りをして手紙って書かせたわけですけど、彼はガラテヤの最後の方では、こんな大きであなた方に自分の手で書いているというふうに、そのように書き送っているので、パウロは目が悪かっただろうと言われているわけですね。だから目が悪かったので、目の前に大祭司が霞んで見えなかったのか、あるいは大祭司なら律法に背くはずはない、そう思ったのか、または皮肉でそう言ったのか、いろいろと考えられ言われているわけなんですけど、実際のところは分かりません。まあ天国行ったらパウロにあの時どういう意味だったの聞いてみたらいいと思いますけれども、ここでパウロをそばに立っていた者たちが、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので答えるわけですね。五節で、兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった、確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはならないと書かれている。パウロは間違いを指摘されると、それをすぐに認めて謝りました。言い訳はしなかったわけですね。あ、私の間違いです、すいませんでした。なぜそう言ったのか、彼は聖書にあなたのための指導者を悪く言ってはならないと書かれているからって言ってます。彼のですから行動の基準は自分の道徳的意識ではなくして、神の言葉に照らし合わせてからいつも行動したわけだっていうのを言うわけですけど、でもそれ間違ってた、ごめんなさい、それで訂正をするわけですね。 で、これは出エジプトの22章の28節の引用なんですけれども、そこにはこう書かれているんですね。神を罵ってはならないってあります。神を罵ってはならない、あなたの民の族長を呪ってはならないってあります。ローマの13章、ここは開いてください。パウロが書いたローマの手紙ですけど、そこの13章の一節でこう書き送っています。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。従って権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。パウロは、人は皆上に立つ権威に従うべきですとあります。なぜなら指導者たちは神によって立てられているからですね。神はいろいろな分野にいろいろな指導者たちを立てています。それはこの地上ができるだけ平和であるためなんですね。ところが問題は、いい指導者たちだけではなくて悪い指導者たちもいるわけです。それでも指導者がいないよりもまだ悪くても誰かが立てられた方がそこは安定していくわけです。指導者がいないとそれは混乱していきます。みんな言いたい放題、やりたい放題です。でも悪いものであっても、そこはそれなりの安定があるわけで。じゃあ悪い人たちはどうするんですか。神が正しく最後にはお裁きになるわけです。私たちに必要なのはその立てられている指導者たちの悪口を言ってはならない。パウロはですから、このアナニアがしたことは 悪かったのだから、はっきりとそれを言ったわけですけど、でも間違いを指摘された時に彼は御言葉の権威に従ってすぐに訂正し謝りました。6節戻ります。パウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って、最高法院の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人です。パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。パウロがこう言うと、パリサイ人とサドカイ人の間に論争が起こり、最高法院は2つに割れた。8節、サドカイ人は復活も見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はいずれも認めているからである。当時のユダヤ教には3つの大きなグループがありました。一つはパリサイ人、まあ、パリサイ派と呼ばれるものです。もう一つはサドカイ人、サドカイ派です。さらにエネッセ派っていうのがありました。最も大きなグループがパリサイ人でした。彼らは律法を厳格に守る人でした。まあそれには背景があるわけですね。旧約聖書の時代、自分たちの先祖が失敗を犯したのは神の言葉に聞かなかった、従わなかった。だから神の言葉に聞き従おう。それで彼らは一点一時一句もう厳格正確に自分たちでいろいろなルール作りをして、そのルールでがんじがらめにしていくわけです。ですから本来のこの律法の精神からずれていって、自分たちの行いの正しさで救われていく発想にだんだん変わっていくのがこのパリサイ人たちなんですね。で、彼らは律法を厳格に守り、そして奇跡や御使い復活を信じていました。次にサドカイ人たち、サドカイ派は特に上流階級、貴族階級の人たちで、祭司たちもそこに属していたわけなんですけれども、彼らはモーセの五書だけ、あの創世記から申命記だけの5つの書物だけが聖書だと信じていたんですね。で、奇跡や御使い復活を信じませんでした。で、最後のグループは、エッセネ派で、彼らは死海近くにあるクムランの洞窟で、集団生活をしていました。 去年イスラエル訪ねた時にそこも見てきましたけれども、あ、こういうところで生活をしてたんだな、それがエッセネ派の人たちなんだ。でユダヤ人の最高法院には2つのグループがあって、先ほどの大きなグループのサドカイ派とパリサイ派がまあ一番大きかったわけです。その次はサドカイ派で、その2つのグループがありました。でパウロはその彼らの一部がサドカイ派で、また一部がパリサイ派であると見て取って6節でこう叫ぶわけですね。兄弟たち、私はパリサイ人です。パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。パウロがこう言うと、パリサイ派とサドカイ派の間に論争が起こって、最高法院が2つに割れたわけなんです。パウロはパリサイ人でした。パリサイ派でした。そして彼は元このサドカイ、この、サンヘドリンの議員でもあったわけですね。ですからその議員の多くの人たちを彼はよく知ってたわけです。で彼らが何を信じ、また何を信じていないかも知ってました。さらに何を言ったら彼らの間に論争が起こるかも彼はよく知ってたわけですね。サドカイ派は復活も見つかりも霊もないと信じて、パリサイ派はいずれも認めていたわけで、それでパウロは言うわけですね。私は訴えられてますけど、なぜ訴えられているのか、それは死者の復活という望みのことで、私は希望のことで裁きを受けているんです。死んで終わるのではない。神は正しい者たちを復活させてくださる。これがパリサイ人たちの信仰だった。私はその望みのことで裁きを受けているの。そう言ったならば、復活を信じているパリサイ派の人たちはパウロの側につき、彼を擁護するわけですね、当然。で一方のそれを信じていないサドカイ派の人たちは黙っていないわけです。だからここで両者の間に論争が起こるわけなんです。彼らは何のために集まってきたんですか。パウロのことでした。ところが復活のことで論争になって2つに割れてしまうわけですね。9節見ると騒ぎが大きくなったって。そしてパリサイ派の立法学者たちが何人か立ち上がって激しく論じ、この人には何の悪い点も見られない、もしかしたら霊か御使いが彼に語りかけたのかもしれないと言った。10節、論争がますます激しくなったので千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと恐れた。それで兵士たちに降りていってパウロを彼らの中から引っ張り出して兵営に連れていくように命じた。パウロの一言で論争が起こったわけです。パリサイ派とサドカイ派の間にさらに騒ぎは大きくなりました。そしてここにあるようにパリサイ派の立法学者たちが何人か立ち上がって激しく論じているわけですね。パリサイ派の立法学者たちはパウロには何の悪い点も見られないと言ってパウロを擁護しました。彼が言う通りだ、彼は悪い点何もない、その通りだ、私たちが信じている通り、彼が言っていることは真実で、彼は希望を語って、なぜ希望を語って訴えられなければならないのか、それは真理だ。でサドカイ人たち、何を言ってるんだっていう。それで論争がますます激しくなったわけで、そこで千人たちはどうするんですか。なんて書かれてます。パウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかって。もうそれぐらいひっちゃかめっちゃか、もう揉めに揉めたわけですよ。もう右から左からパウロが引っ張られて引き裂かれてしまう。だから身の危険を感じたわけで、それでそのことを恐れて兵士たちに降りていってパウロを彼の中から引っ張り出して兵営に連れていくように命じたわけですよね。面白いですよね。千人隊長は誰ですか。彼は敵国ローマの隊長ですよ。イスラエルの敵であるはずなのに パウロは二度も彼によって助けられるわけですよね。もちろん千人隊長は業務上仕事で彼は自然にやってることなんですが、不思議な神の働きがあることが分かりますよね。これを神の摂理と私たちは呼ぶわけです。神の摂理なんです。摂理とは超自然的な神の働きが自然に働くことです。超自然的な働きが自然に働いていること、これが摂理という言葉の意味です。一方奇跡、奇跡は誰でも分かりますね。自然を超えた超自然的な働き、神の働き、これが奇跡であるわけ。だから奇跡ってのは誰の目に もう明らかに分かるわけで、足の不自由な人が歩けるようになったり、目の見えない人が見えるようになったり、不治の病が癒された、病気が癒された、自然を超えた働きがそこにあるわけで、超自然的な働き、これを私たちは奇跡というわけで、一方この摂理っていうのは超自然的な働きが自然に起こっていることなので、なかなか意識してないと気づかないわけなんです。神は全てを支配しておられ、私たちの生活の全ての面に関心を持っておられます。私たちはこの神の摂理の中で、すなわち超自然的な働きが自然に働いている中で、実を言うと毎日の生活の中で守りがあり、いろいろな祝福があるわけなんだ。偶然に起こっているようなことは、実を言うと超自然的な神の働きが自然に働いているんですよね。このタイミングですごいな、そう思ったことありませんか？ここで会うわけ、あの人に今度会って話をしたいなと思ったら、何年も同じスーパー通ってるのに、うちの家内がばったり教会の人と会って、珍しいと思ったわけですが、神様の本当タイミングだな、導きだな、自然に会ったようなんですけど、神様がこのタイミングで会わすっていうありますよね。もうちょっと早かったら、あるいはもうちょっと遅かったら、やばかった、ヒヤッとするようなこの事故に、ね、会ってしまうことが不思議と守られたっていう経験ありますよね。でもそれ偶然ではなくて、超自然の働きが自然に働いているので、私たちは気づかないとその見過ごしてしまうわけなんですけども、それが摂理なんです。パウロは神の摂理の中で千人隊長によって二度も命が助けられました。最後に11節ご覧ください。そのよ、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証をしなければならないと言われた。今朝はここまでにしますが、イエス様が復活されたイエス様が再びパウロに現れました。これまで私たちは見たように、復活されたイエス様が彼に現れたのは少なくとも3度ありましたね。まず使徒の9章で彼が迫害に行く途中、真昼頃だったわけですけど、復活されたイエス様が天から彼に声をかけて、彼は眩しさのあまりそこに倒れるわけですけど、栄光の主を彼は目撃するわけです。会心の時に彼は主を見ました。そして会心から3年後、この間彼が証しした記事が書かれてましたね。それ3年後の話で、エルサレムに登って宮の中で祈っている時と、22章の17節ですか、そこで彼が今まで黙っていたのを証しした、あれ3年後の話だったわけです。さらに使徒の18章で見たように、コリントの町で 彼が落ち込んでいる時に夜主が幻によって現れた記事書かれてましたよね。恐れないで語り続けなさい。からその時も疲れ切って恐れてても話したくない、でもイエス様は語り続けなさい、黙っていてはいけない、私があなたと共にいるのであなたを襲って危害を加える者はいない、この町には私の民がたくさんいるのだからと落ち込んだ彼に現れた記事が書かれてましたね。そこでパウロはどうしたんですか。1年6ヶ月の間腰を据えてコリントの町で神の言葉を教え続けたじゃないですか。そしてここでの話ですね、再びイエス様がパウロの何て書かれてますか、そばに立ってってあります。皆さんちょっとそば見てください。隣の方寝てますか、起きてますね、はい、そばに誰かいるわけ、友達がいたり家族がいたり、あなたがいてそばに誰かがいつもいるわけなんですけど、パウロの目には見えなかったんですが、そばにはいつも主がおられたんです。あなたの目には見えないんでしょうが、私の目にも見えませんが、私たちは信仰を働かせてそばに誰がいるかいつも認める必要があるわけです。一人だと思うと人は孤独感を感じますね、疎外感を感じます。そばに誰がいるのか、あなたのそばに誰がいますか。誰もいません、そんなことはありません。主はいつもあなたのそばにいてくださるわけです。立ってくださる。パウロが落ち込んだ時に、危機的な状況にあった時に、いつも主は彼に現れてくださいました。それはいつも私はあなたと共にいるということを彼に教えるためだったわけです。それを私たちそれを聞いて読んで、あ、私のそばにもいつも主がいてくださることを私たちが信仰の目でいつも主を認めることなんです。あなたの前にどうぞ主を認めてください。夫見る、あ、いやいや、その間にイエス様を見ることなんだ。誰かの間にいつもイエス様を置いてみてください。主を見るように、主と関わるように、その人とどうぞ関わってみてください。その人を見ると私たちは疲れたりいろんなことを思ってしまうわけですけど、でも主に対して疲れることはありません。人に使えると疲れてきますね、サービスっていうのは。でも主に対してサービスしている、使えていると思えば疲れることはありません。パウロは主のために必死に走ってきました。強く戦ってきました。でも夜になるといろいろと思うわけですよね。かなり落ち込んでたようです。何があったんでしょうか。おそらく平野に入れられ一人の時間になった時に今までのことをいろいろと思い起こしたんでしょう。エルサレムに来る前に何度も、ああ兄弟たちが行かないでくれって泣いて必死に引き止めた。何を言ってんだ、私の主のためなら、私は主のために死も覚悟してる、言ってやってきたのは、あのことは失敗だったのかな、来たのは失敗だったのかな、いやそんなことはない。でエルサレムに来たら教会が喜んで迎えてくれた。その一方で自分に対する間違った情報が言ってしまって、でそれで誓願を立てるアドバイスに従ってそれをやって、あ、うまくいった、 と思ったらアジアから来たユダヤ人たちが嘘をついて訴えて町中が大騒ぎになり殺されそうになった。しかし、あ、これはいい証の機会だ。でヘブル語で話し始めるとみんなが静かに聞いてくれた。でも私が主が私を異邦人に使わしたと言った途端みんなまた大騒ぎになってこんな男を殺せと再び大騒ぎになってしまった。それで最高法院の前に立たされ弁明したが論争が激しくなって、引き裂かれそうになってしまった。いろんなことを思い起こしながら、ああエルサレムに来ることは主の御心ではなかったのかな。あの時ああ言わなければよかった、こう言えばよかった、失敗だったのかな。しかし主はパウロのそばに立って彼を慰めて励まして言われるわけですね。なんて言われたんですか。勇気を出しなさいという。勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを明かしたようにと言われました。パウロはエルサレムで明かしすることを願っていたわけですよね、20年も。でもその結果はうまくいかなかったわけ、一人も信じなかったわけ。私たちは物事がうまくいくことが成功したと思いがち。世の中ではその定義ですよね。物事がうまくいったことを成功した、うまくいかなかった失敗したというわけですけど、しかし必ずしもそうではありません。人の目には失敗だったと思うことですら実を言うと主の目には良しとされることもあるわけです。パウロはどうにかしてエルサレムで福音を伝えたいと願って人々に証しをしたわけですが、結果は散々でした。信じるどころか彼を殺そうとしたわけで、人の目には失敗であったわけですが、しかし結果は気にする必要ないわけです。大切なことは主がしてほしいことをするだけなんです。主が私たちにしてほしいことはもっともしてほしいことは何でしょうか。皆さん考えたことありますか。イエス様があなたに最もしてほしいこと、あなたがイエス様を知って一番喜んだこと何ですか。救われたことですよね。福音を聞いたことです。ですからあなたが喜んだと同じようにイエス様はあなたを通して全ての人に福音が述べ伝えられること、これが父なる神の願い、イエス様のまた願いであるわけです。で福音を伝えたらあとはその聞いた人たちの責任であるわけですね。ある人たちは信じ、ある人たちは拒みます。エルサレムの人たちは拒みましたが、主はパウロがここで証ししたことをお喜びになったわけです。パウロは結果で落ち込んだわけですけど、主はあなたは私のためにエルサレムで証しをしてくれた。さらに何と言われるんですか。ローマでも証しをしなければならないと言ったわけです。ローマって、もうパウロにとってこのローマって響きは最高だった。彼の最終ゴールはそのローマに行くことでした。当時の世界の中心、それがローマでした。彼ローマに行って有名になろう、成功しよう、そのような考えはこれっぽっちもなかったわけですね。彼の願いはローマの人たちにもイエス・キリストの福音をどうにか述べ伝えること、これが彼の願いだったわけです。そして主はここでローマでも証しをしなければならないとパウロにビジョンと使命をお与えになりました。落ち込んでいたパウロは元気になったことでしょうね。同じように主は私たちにも御言葉を通してあなたを慰め励まし、またビジョン、目標、夢を与え、使命を与えてくださいます。主はパウロに言われました。勇気を出しなさい、勇気を出しなさい、 結果を気にしないで私たちは主を証しし続けましょう。恐れないで福音を語り続けましょう。主は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てることはありません。世の終わりまでいつもあなたと共にいてくださいます。主は言われました。勇気を出しなさい。皆さん勇気を出しましょう。なぜ？あなたのそばには誰がいるんですか？目には見えないけどいつも主がおられるわけです。そのことをいつも認めることなんですね。これが私たちの信仰なんです。主を認めて主と共に歩みましょう。そこから勇気が湧きあふれてきます。お祈りします。天の父なる神様、皆をあがめます。イエス様はパウロに勇気を出しなさい、そのように言われました。同じように私たちにも勇気を出しなさい、そのようにあなたが語っておられると信じます。どうぞ私たちに聖霊によっていつも力をお与えくださいますよね。そして私たちがいつも自分の目の前にそばに主を認めて生活できますように。主が今週も私たちを共にいてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。